もしもし、テレフォン人生相談です。今日はどういったご相談ですか？
孫のことなんですけども、
はい。
孫が今日から1ヶ月ぐらい前に、
はい。
県の青少年観光浄化条例違反の疑いっていうので逮捕されたんですね。
ああ、はい。
今現在留置所にいるんです。
はい。
身元引受人がいないということで、ちょっと留置が長くなってるようなんですけども、
はい。
結局引き受け人がいないというので裁判になるようなんですね。で、私のところには弁護士さんからも連絡入ってませんし、一体どうなってるか分かんないんですね。
はい。
それで今後裁判で有罪になった場合にはどうなるのかと、無罪になった場合にはどうなるのかとか、
はい。ああ、なるほど。
私たちがそれに対してどういう対応をしたらいいのかっていうことなんですけど、
ああ、わかりました。まず、あなたおいくつ？
72歳です。
72 歳。
はい、
ご主人は？
74歳。
お孫さんとおっしゃるからには、お嬢さんか息子
そう
さん
です。
の。
娘の
うん。お。
長男です。
娘さんはおいくつ？
40歳。縁を切って、私たちと縁を切られたんです。
その娘さんにはご主人いらっしゃる？
いないです。孫が3歳の時に離婚してます。
ああ、なるほどね。
はい。
そうすると、そのお孫さんが今回の事件の方で、お孫さんは何？男性、女性？
男、
何歳？
21歳。
お嬢さんは一人で、このお一人を育てられてんの？お孫さんには他に兄弟いる？
妹、
妹さんおいくつ？
一つ違い。
じゃあ20歳。
はい。
で、あなたのお子さんとしては、そのお嬢さんがお一人？
いえ、上におります。
じ
長
ゃ、
男が
うん。
49歳、
49歳。
次男が44歳で、はい。
で、その上のご長男とご次男は結婚されています？
長男は結婚してますけど、次男は独身です。
あ、独身でいらっしゃる。それで結局は、お孫さんは何をしたの？
18歳以下の女性、家で少女とホテルに行ったっていうことで、みだらな行為っていうことで逮捕されたみたいなんですね。
はあ、これ監禁しちゃったとか？ホテル
じ
に
ゃな
し。
くって、2人でもこの先を病んで、2人でホテルでいたようなんです。家
まあ、
で少女と。
で、これは向こうの親御さんかなんかで、あれかな。
捜索願いかなんか出したんだと思うんですね、相手の親が。
あなたのお孫さんと、その家出少女の18
はい。
歳以下の家出少女と、2人だけでいたわけね。
そうみたいです。
はい。で、あなたのお孫さんが逮捕されちゃった。
はい。
で、引き取り手がないっておっしゃるけど、そうすると、そのお父さんやお母さんはどうしてんの？
お母さんは
あ、
母親、
お父さんいないのかな？そうか、ごめんな
母
さい。
親はもう1年ぐらい前にその長男を捨てた状態なんです。それで引き取り手がないので、私たちが面倒を見てたったんです。
じゃあ、母親が捨てたっていうことは、ちょっと待ってね。まあ、21歳だからもう成人はしているしなんだけれども、このあなたのお孫さん自身は何歳ぐらいまで母親が育ててたの？
20歳、そうで
二
す
十歳
ね、
ま
は
で
い。
は育てたけど、その後結局捨てたっていうより、そうなると別居しちゃったってこと？
20歳になるからってアパート借りさせて、そしたらアパート代も払わないで、もう借金するやら、もうサラ金にお金借りるやらなんやらで、もう大変だったんです。で、
そ
それ
れ
で、
で縁を切っちゃったってこと？
はい。
親でもない、子でもない。
はい。
そうすると、まだ20歳のお嬢さんが、あなたのお孫さんとしては、そのお母さんのとこにはいますよね。
はい。
で、このお嬢さんは、普通にお母さんと
普通に
一
仕事してます。
緒。あなた、もしくは、あなたのお子さんで、長男、次男がいますよね。
はい。次男は独身
独
なので、
身。
私と一緒に住んでます。
あ、ご一緒に住んでらっしゃるんだ。
はい。
ああ、なる
はい。
ほど。で、ご次男とか、あなた方が引き取り手にはならない。
ちょっとそこが悪くて、一時うちで一緒に住んでたんですけども、
はい。
うちの次男のお金を何十万も盗んで、
ほ
パッと使ったり、
う。ええ。
もうとにかく金目になるようなものを持ち出して売っ払ったりしてるんですね。それもどこにどう使ったか分かんないし、給料20万もらえば1日で20万使っちゃう。もうそんな感じで私たちももう呆れ果ててたんです。
なるほど。ということでもう引き取り手っていうか保証人っていうかは、はい、あなた方もしないと、
考えちゃうなっていうことです。
ああ、なるほどね。
また同じことを繰り返さたら嫌だなって感じ。
わかります。
なんです、
そこで結局はどういうことになるかっていうののお孫さん本人とそれから周りの者にとってもどういう状態になるかというのがお知りになりたいって、
はい、そうです。はい、
わかりました。今日はですね、はい、弁護士の坂井誠先生がいらしてますので伺ってみたいと思います。
よろしくお願いします。
はい、こんにちは。よろしくお願いいたします。
前提事実がちょっとよくわからないのであまり具体的なアドバイスができないと思うんだけど、
はい、
じゃあまずね、基本的な知識だけ、このお孫さんのケースということだけではなくて、
はい、
刑事事件になったらどうなるかっていうことだけまず説明しますね、はい、きっとおそらくそこがまずは全然わからないんですよっていう話だと思ったから今お話、
はい、そうです。
まずね、刑事事件が起きると、まあ、逮捕されるんだからそれなりの罪を犯した疑いがあるってことですよね。刑事事件っていろいろあるからね、
はい、
で、青少年保護育成条例違反ってことだよね、
はい、
条例ですから自治体ごとに定めるので、はい、全部を私が知ってるわけじゃないんですが、おそらく今おっしゃった、はい、まあ、淫行っていう言葉を使うと思うんだけれども、
あ、はい、
うん、そういうことをしちゃいかんよと。で、それに関しては懲役と罰金どっちかっていう刑が課されていることが多いと思うんです、
はい、
で、青少年保護育成条例違反に限らずですけれども刑事事件になって逮捕されると、はい、これは警察に逮捕されたんですよね、きっと最初。
そうです。
そうすると警察に逮捕されて24時間後経つと検察に行ってトータル72時間逮捕の期間があって、はい、その間に拘留っていうんですけど10日ないし20日ぐらいかかるんだけど、まあ、最長で20日間、だから23日間になりますよね、最初の逮捕を入れると。で、その間に検察官が起訴をするかどうか決める。で、起訴っていうのは刑事裁判を起こすかどうかっていうことなんですね、
はい、
だから起こした事実がなければ当然嫌疑なしって言って疑いはないから不起訴にしますよってことなんですけど、やったことは立証できそうだけどこの程度の軽いことだったら今回は起訴は待ってあげるよ、起訴猶予っていうんですけどね、
はい、
そういう処分もできるんです、検察官は、
はい、
で、それは検察官が決めて、で、これはやっぱり疑いがあって裁判にしなきゃいけないなと思うと起訴されるんですね。で、それを勾留期間、だから逮捕された後勾留期間最長20日間、まあ、ちょっと例外の罪とかはあるんですけど、内乱罪とか伸びたりするのはあるんだけどそれは置いといて普通は23日間の間に決めるんですね、
はい、
で、起訴されるとつまり刑事裁判が始まるわけですよ、
はい、
起訴された後は今度刑事裁判が始まって当然まあ逮捕勾留の段階から弁護人がつくことは多いんですが、裁判になったら通常弁護人がついてある程度の時期にそんなに遠くない時期に、裁判の期日が入って何回か、まあ、公判ってよく耳にすると思うんですけれども、
はい、
公判期日が開かれて、で、判決を受けるということなんですね。で、おっしゃっているように、はい、無罪だったらもう無罪放免っていうぐらいですから何も犯罪を犯してなかったんだから何も心配することないわけですよ。その途中に、まあ、後でお話しますけど保釈されていなければ無罪判決が出た時にもうその日に釈放されます。で、あと別に心配することで何もなかったですねっていうだけの話ですよ。で、有罪になると懲役だったら、まあ、実刑判決って聞いたことありますよね、
はい、
これは実際に刑務所に入ってくださいっていうことですね。で、はい、執行猶予って聞いたことありますか。
はい、あります。
で、これは例えば懲役2年、執行猶予3年なんていうと、はい、3年間の間に、まあ、何か他に問題のある行動をしなかったら懲役2年行ってこなくていいよと。ただ3年間はそういう違法なこととかはしちゃダメだよと、ざっくり言うとね、
はい、
そんなようなことが執行猶予なんです、
はい、
だから今のを整理して言うと無罪判決はまあ一番いいで、起訴された場合ね、無罪判決は一番いいですよ、無罪、
はい、
もう何もなかった、悪いことしてなかった。で、有罪の中でも実刑判決と執行猶予判決があると。で、今、はい、懲役について言いましたけれども罰金っていうのもありますよね、
はい、
罰金は罰金いくらって言ったらこれ払わなきゃいけないですよね。交通事件だっていわゆる赤切符って言われるのはあれは略式裁判 で、簡易裁判所に普通の人行っちゃったりしますけど、あれも罰金ですからね、刑事裁判のね。
うん、
反則金とは違うんですね、罰金っていうのは。すごく一般的な話をすると、今言ったような形で、あなたのお孫さんについても、今状況がちょっとわからないから、
はいはい、
あまり細かくお話できないんだけど、はい、1ヶ月ぐらい前に逮捕されて、弁護人がついてるかどうかもわからないの？
はい。何の連絡もないので。
これはどうして逮捕されたことがわかったの？
警察から私に電話来たんです。
うん。
それで私もすぐ対応できなかったんです、
うん、
それで身元引き受け人がいないとかなんとかっていうことでなんか、
うん、身元引き受け人の話が出てるってことは、さっきちょっと後で話しますねって言った保釈の話なんですね、
はあ、
でちょっとさっき話一つ忘れましたけど逮捕拘留されてそのまま起訴されると原則的にそのまま拘留が続くんですよ、はいまあ、法律上は1ヶ月単位で伸びていくんだけど、まあ、続いていくんです。でも、本当は、逮捕して拘留され続けるのは原則じゃなくて、逃亡したり、罪証隠滅、証拠隠滅をしない、する恐れがなければ、保釈を求めることができる。権利保釈って言うんですけど、保釈を求めることができるんです。で、弁護人としては、まあ、起訴される前から保釈をしてくれという申し立てをすることも多いですし、起訴されたらなおのこともう証拠が揃って起訴したっていうんだから保釈してもいいじゃないかと。で逃げ隠れしませんよ、ちゃんと身元保証人がいますよと、身元引受人ですね、ごめんなさい、いますよと、はい、いうところでその身元引受人って話が出てくるので。
あ、なるほど、はい、
その身元引受人っていう話は警察が言ったんですか？
それは警察は言ってません。
誰が言ったんだろう？
孫娘に電話いたらしいんです。私も孫娘からなんかそんなこと言われたってって言ってました。
その孫娘っていうのは捕まった方の一つ年下の妹さんってこと？
はい、はい、
ああなるほどね。じゃあその孫娘さんが誰からそういうことを聞いたのかって聞いてみるといいですよね。
弁護士とかなんとかっていう、なんか弁護士さんから電話来て、
でしょ、
私はできませんって言ったって言ってました、
うん、だからそうすると何もわからないとおっしゃってるけど、妹さんのところにはおそらくその弁護士って弁護人ですから、刑事事件で弁護士から電話かかってくるっていうのは弁護人であることが普通ですから、
うん、
その弁護士がきっと弁護人として保釈請求をするために誰か身元引受人になってくれる人はいませんかねって妹さんに言ったわけですよ、
うん、
で妹さんとしてはまだ20歳だし、ちょっと自分では責任を負いきれないなっていうようなこともあったんだと思うんだけど、
うん、
そういう回答をされたと。だから逆に言うと、そのまずその弁護人さんにですね、弁護士さんっておそらく弁護人だから、その妹さんに連絡してきてるってことは妹さんが連絡先知ってるはずだから、そこからまず連絡してみて、
はい、
今の状況を聞くのが一番大事だと思いますよ。
あ、なるほど。
起訴されちゃってる可能性が高いんだけど、
は
い、で保釈はできたのかできなかったのか、であとはあなたたちの気持ち次第だけど、おそらく縁切っちゃったっていうお母さんは身元を引き受けにならないから、
はい、
じゃあおばあちゃんになってくれませんかなんて話になる可能性ありますよね。おじいちゃんになってくれませんか、でそれはまあ、あなたたちの判断なんだけど、でそうすると身元引き受け人がいないから保釈できないって話じゃなくなるじゃないですか。もちろんそれで必ず保釈されるかどうか分かんないけどね。で保釈されるためには保釈保証金っていうのがいるから、これは逃げ出したりしなきゃ返ってくるお金ですけど、とりあえず保証金として預けなきゃいけないお金の問題もあるので、そういうことをまず弁護人に聞いてみないといけない。まず妹さんにその弁護士さんから電話があった、はい、電話か何か知らないけど連絡があったならね、連絡先聞いてるでしょと、教えてくよって言えば、そのお孫さん妹さんね、彼の教えてくれるんじゃない。でそこでまず今の状況をその弁護人と思われるその弁護士からよく聞いてみることだと思いますね。
あ、わかりました、
うん、そうすると今その捕まっている罪名はわかってるけど、本当にどういうことがあったのかはご存じないわけでしょ。
はい、はい、
逮捕までされちゃってずっと出てこれない状況、はい、なんでそんな風になってるのかっていうことは、弁護人に聞いてみないとわからないから、まずそこから始めるのがいいんじゃないかな。
あ、そうですか、うん、はい、わかりました、うん、はい、ありがとうございました。本当大変お世話になりました、
はい、どうも失礼いたします。
失礼いたします。